聖書の中には本当に数多くの数奇な人生を歩んだ人物で満ちております。本日はその人物の中からあまり語られず、そして表舞台にも登場しないエフタという男の人をですね、取り上げてまいりたいと思います。あまり知られておりません。で、一言でこの人を表現しますと、聖書の中にはこの人のことをこう書かれています。ならず者。口語訳聖書にははっきりとヤクザ、現代訳聖書の中にはゴロツキという訳が書かれております。エフタというこの人物はならず者の親分ボスだったわけです。聖書が取り上げている人物の中でも珍しい部類の中に入る人物であります。で、このならず者という表現も今はなかなかですね、私たちの生活の中では使わない言葉であります。ならず者を辞書で引きますと、ならず者、つまりならないものという意味だそうです。何がならなくなっちゃったのかっていうと、暮らしが思うようにならなくなった人、悪いことばかりして手のつけられなくなったもの、道楽者、一定の職業がなくて放浪してゆすりなどをする者、ごろつき、ヤクザという訳がこの辞書の中には書かれております。一体どうしてこのような人たち、このような人物が聖書の中の主人公となっているんでしょうか。では彼が出てくる詩式、若い時私は土式って言って恥をかいたことがあってですね、詩式11章であります。新教大学聖書401ページ、口語訳聖書356ページにこの謎の人物が登場いたします。開いてまいりますと、詩式の11章1節1行目からおっと思うような言葉が登場するのであります。彼は遊女の子で、父親はギリアドである。たった1行でもうこのエフタという人物が抱え込んでいた重荷が表現されているのであります。彼は遊女の子として生まれました。彼はその自分の生まれを自分でどういうふうに受け止めていたんでしょうか。この図を見ていただくと、エフタがここにおりますけれども、お父さんには先妻、本当の奥さんがいたようなんですけれども、どこでどんな事情があったか分かりませんけれども、エフタを遊女のお母さんが産むことになったわけです。子供が生まれなかったので、この父親はそういう手段を選んだのか、まあ分かりません。でもそれが自分、このエフタであったわけです。ところが続いてこんなことが書いてあります。よくあることです。ギリアドの妻もその後男の子を産んだ。エフタが育っていった後に、成長した後に、本妻も子供ができて男の子が生まれたわけです。するとこういう図になります。聖書の中には子供たちと書いてありますので、2人か3人の腹違いの、エフタにとってみれば腹違いの弟がで、生まれてきたわけです。そしてみんな育っていった。よくあることであります。するとどんな問題が起こってくるでしょうか。次のようなことが世の常ではないでしょうか。読みます。その妻の産んだ子供たちは成長するとエフタに、あなたはよその女の産んだ子だから、私たちの父の家には あなたが受け継ぐものはないと言って彼を追い出した。あなたがこの家にいるといろいろややこしいことが起こるから、この家から出て行ってくれないかと言って、弟たちはこの兄を家から追い出した。つまりエフタは家から追い出された子であったわけなんです。続いて3節はこう書いてあります。エフタは兄弟たちから逃れてトブの地に身を落ち着けた。ここに兄弟たちから逃れてとあります。逃れてというのは、みんなで家族が兄弟が話し合った結果とか、お互いが分かり合ってということではなくて、この逃れてという言葉の中にエフタがどんな思いで家を出て行ったかが表現されていないでしょうか。続いてどうなったでしょうか。そのエフタのもとにはならず者が集まり、彼と行動を共にするようになった。最初エフタは一匹狼で生き抜いていたと思います。もともと彼は親分肌の男だったんでしょう。そこで同じような境遇、同じような世の中からの傷を受けた輩がどんどんどんどんこのエフタのもとに少しずつ集まってきたのであります。そして徒党を組み、一つの集団を築き上げていくことになるわけです。しかしこの集団は非常に危険な集団であります。旅をする人たちや通行人を襲って、その金品を奪っていくような本物のならず者の集団に拡大していった。彼らはみんな世の中から追われて、そしていらないもののように言われて、傷つけられて、きっと世の中に、世間に仕返しをしてやる、そういうエネルギーが彼らを暴れさせたのだと思います。エフタはその集団のボス、首領となっていったわけであります。ならず者、英語で調べるとこうあります。ギャングスター、バカボンド、ゴロツキ、不平不満を持つ反抗的なもの、英語これでよろしいでしょうか。まあ、簡単に言うとですね、今現代で言えばこんな感じのお兄さんたちになると思います。帰る場所がなくて、懐にいつも危険なナイフを隠していると世間から見られて、迷惑がられて、恐れられている集団のリーダー、それがこのエフタであったわけです。彼は自分で遊女の母親から生まれたわけではないわけなんです。その生まれたゆえに世間から家族から厄介者となじられて追われた、その怒り、社会に対する報復、復讐心が彼を燃え上がらせていたわけであります。よろしいでしょうか。ところが驚くべきことが、それから何千年後にパウロがこんなことを書いてる。ヘブライ人への有名な11章、ヘブライ人への11章には有名な旧約の偉大なる神様の信仰者の名前が17人列挙されている。この列の中になんとこのゴロツキの親分王の名前をパウロは記しているわけです。一体このならず者エフタの身に何が起こったのか、この後に神様がこのエフタに何をなさったか、これが今日のテーマであります。でそこに行く前にちょっと寄り道をいたします。皆さんにお尋ねいたしますけれども、皆さんエフタのように生涯で今までの暮らしの中で グレてやろう、不良になってやろうと思ったことが一度でもあるか。なんか、東大面接です、はい、私ですね、こんな感じですけども、一度だけグレてやろう、不良になってやろうって本気で思ったことが私にもあるんですね。それをちょっと、寄り道します。私が育ったのはですね、栃木県の山の中にある高校です。喜連川高校、今もう廃校になってこの高校がなくなりました。私ここにですね、自転車通学だったんです。で、寒い日はバスの定期券を買って、そしてバス通学だったんです。その時にその事件が起こりました。はい、私の高校、国道があってバスが通ってます。で、学校の門から200メートル坂を降りてくると、ここにバス停があるわけです。朝もそして帰りの夕方も生徒がですね、全部ここに集まるかのように、このバス停はバスを待つ人でもういっぱいになるわけです。ですから来たバスに乗れないで次のバス、そして次のバス、下手すると次のバスまで待ってなくちゃいけない。そこで私の友達が私にこう言ったんです。川原、ここで待ってても乗れないかわからない、いいですか、このバス停のもう一つ前のバス停まで歩いてそこで乗ろうって言ったわけです。よく考えればわかるんですけども、はいって言って、私はですね、その友達とずっと上がって行きました。バスが来ました。空っぽです。乗りました。そしてここまで来ると、やーいとかなんか言いながらですね、みんながわーっと乗ってきたわけです。そして30分ぐらいかけてですね、私が住んでる町の大きな大きな停留所、バスの停留所まで来て、私は定期券をですね、見せて降りようとすると、まだその頃ですね、車掌さんっていうのがいたんですね。この車掌が私の手を、降りようとする私の手をガッて握ってですね、そして私をですね、引っ張っていったんですね。それはバスの営業所の会議室みたいなところに、もう犯人です。そして役員の人たちが集まって、お前はキセルですね、キセルをした、乗っちゃいけないところから乗って、しかも黙ってごまかそうとした、20倍ぐらいのお金を捕らえるわ。私はそれは仕方がないと思った。ああそうかと思った。でも私が頭にきたのはもう一つあった。それは、私を捕まえたこの車掌が廊下の窓の向こうでケラケラこちらを見て笑ったの。そして大きな声でこう言った。やった、これで3000円もらえるって言ったの。つまり報奨金があったの。バスの車掌さんがですね、不正なことをした人を見つけると報奨金をもらえたの。これで酒飲めるとか言って向こうでケラケラ笑ってるわけです。この時ですね、私は本当に今まで感じたことがない怒り。ああ、世の中が私に対してそんなことをするんだったら、私もこの世の中に見切りをつけて不良になってやろう。大した不良者になったとしても、大した不良にならなかったと思いますよ。でもそれがですね、私の一番最初にですね、世の中に対して復讐してやろう。いや、いらっしゃいますよね。毎日のニュースの中で大変な犯罪を犯した後になぜやったのかっていうと、世の中に復讐してやろう。 世の中がそんな目に私に合わせるなら、俺もこの世の中に仕返しをやってやると言って、多くの若者たちが傷ついてナイフを隠して行動するようになるわけです。エフタの世の中への怒りはその後どうなったと思いますか？エフタのこの怒りのナイフを天の神様はどういうふうに持っていったのか、それをですね、もうちょっと待っていただきたいと思います。皆さんに二つ目の質問をいたします。皆さんにお尋ねします。皆さんは誰かから、あなたここから出て行ってくれないかと言われた体験をお持ちの方、はい、そこまではないないですか。はい、この絵をご覧になってください。この絵の女性は自分の旦那さん、自分の主人からこの家を出て行ってくれと言われた親子、母と子供であります。誰でしょうか、この母親は、そして子供は。お分かりになると思います。実はアブラハムには本妻サラがおりました。でこの夫婦に天の神様が、あなた方待ってなさい、あなた方夫婦に約束の子供を必ず与える。ところがこの夫婦は信じなかったわけです。信じないで反則技をいたします。それを提案したのはこのサラです。サラが、私たちに子供が生まれないので、待ってられないので、旦那様、私に仕えているハガルという召使いとの間に子供を設けて、私たちの後継ぎといたしましょう。いいのかいいのかっていう話し合いがあったかもわかりません。そこでハガルとの間にイシマエルが誕生するわけです。ところが、さっきはエフタ同じように生まれた後に、なんとサラとの間にイサクが生まれるわけです。本当に同じ出来事であります。するとサラがこう言うわけです。サラは、あの女とあの子供を追い出してください。あの女の息子は私の子イサクと同じ後継ぎとなるべきではありません。家からあの親子を出て行かせてください。このことはアブラハムを非常に苦しめた。もちろんアブラハムは本当に苦しむわけです。そしてアブラハムは次の朝早く起き、パンと水の皮袋を取ってハガルに与え、背中に負わせて子供を連れ去らせた。ハガルは立ち上がり、ベールシバの荒野をさまよった。家から出て行けって言われた、この母と子は砂漠荒野をですね、行くあてもなく放り出されたわけです。本当に聖書の中でも悲しい悲しい辛い場面であります。やがてこの母と子は疲れ果てて、本当に疲れ果てて、もう死の間際まで参ります。皮袋の水がなくなると、彼女は子供を一本のカシノキの下に寝かせ、私は子供が死ぬのを見るのに忍びないと言って、矢の届くほど離れて子供の方を向いて座り込んだ。彼女は子供の方を向いて座ると声を上げて泣いた。天の神様がその泣き声を聞かれます。そして近づいてこられてこうおっしゃいます。神は子供の泣き声を聞かれ、天から神の御使いがハガルに呼びかけていった。 ハガルよ、どうしたのか。恐れることはない。神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれた。立って行って、あの子供を抱き上げて、お前の腕でしっかりと抱きしめてやりなさい。私は必ずあの子を大きな国民とする。あなたたちは人に捨てられたけれども、私から捨てられたんじゃない。あなたがどこに行くにも私はあなたと一緒にいる。そしてあなたが産んだこの男の子は大きな国民となる。この国民が誰ですか。この国民がアラブ民族ね。そしてイサクがユダヤ民族。それから6000年経ってもこの民族はいろんな難しい紛争の中に掘り込まれているわけです。今や神様がおっしゃったように、このアラブ民族は本当に世界の重要な民族になっていっているのであります。さてエフタに戻ります。エフタはゴロツキのボスになっていた。このまま人生が終わっていくのかと思ったときに、神様が不思議なことをなさいます。それがこれです。しばらくしてアンモンの人々がイスラエルに戦争を仕掛けてきた。アンモンの人々が戦争を仕掛けてきたとき、ギリアドの自分を追い出した長老たちはエフタをトブの地から連れ戻そうとやってきた。何が起こったんでしょうか。長老が迎えに来ます。帰ってきてください。私たちの指揮官になっていただければ、私たちもアンモンの人々と戦えます。本当に不思議なことが起こった。アンモンのたくさんの会議が行われたと思いますね。アンモンに勝つことができない。誰かボスを立てて指揮者を立てよう。誰もいない。いや、一人だけいる。誰？エフタ。いや、彼には頼めない。でもそれしかない。誰が頼みに行く。まあ、そんなことが陰で起こったと思います。これを聞いたエフタ、こう答えてます。あなたたちは私をのけものにして父の家から追い出したではありませんか。困ったことになったからといって、今頃なぜ私のところに来るのですか。彼はゴロツキですので、もっとひどいなじり方でですね、語ったんではないかと思います。今になってなぜですか。利用するときだけ利用して。すると長老が言います。だから今こそあなたのところに戻ってきたのです。私たちと共に来てアンモンと戦ってください。くださるならあなたに私たちギリアド全住民の頭になっていただきます。こう言ったの。自分を裏切った、自分を出ていけって言った人が、今自分の足元でひざまずいて自分に願っている。この時エフタは何を感じたでしょうか。この後戦いを行います。こうしてエフタは住んでいってアンモンの人々と戦った。神様は彼らをエフタの手にお渡しになったと言って、イスラエルが救われていく。どう思いますか。誰も考えてない。ありとあらゆる方法を持っておられる神様がエフタにこれが行われたことであります。ここに2つの布でできた袋と思ってください。袋があります。 左側の袋の中には柔らかい柔らかい赤や黄色の柔らかいボールが3つ入っています。口を塞いで勢いよく揺さぶります。どうなりますか？何にも起こりません。では右の袋、右の袋、今度は尖ったナイフを入れます。封を閉じます。思いっきり振ります。どうなるでしょう？布の袋は切り裂かれてしまうわけです。左側が私たちがすることです。私たちは柔らかい人、付き合いやすい人ならどれだけだって受け入れます。どれだけだってその人の友達になっていきます。右側が神様がエフタになされたことであります。右のようにナイフみたいな人たちを受け入れると自分が傷つくのであります。だから私たちはナイフのような人と関わろうとはいたしません。でも神様はナイフのようなエフタをご自分の手に包んでくださった。そしてエフタは自分が神様の手によって包まれたのをこの時本当に感じたのであります。聖書の御言葉を2つ続けて読みます。あなたは、神様は必ずご覧になって御手に労苦と悩みを委ねる人々を顧みてくださいます。不運な人はあなたにすべてをお任せします。神様は自分が不運だって、不条理の中に置かれてしまったと思っている人を顧みてください。確かに見ていてくださいという聖句です。もう一つ、貧しい人の計らいをお前たち、敵が、悪しき力が私たちを挫折させても、主は必ず私たちの酒どころになってくださる。どんな不合理な不条理な手によって私たちの希望が折られても、神様は私たちを笑わせてくださる、喜ばせてくださると聖書は約束されているのであります。今日は家から追放された男一人、家から追放された女の人一人を考えました。三人目はこの人たちも追放された人たちであります。エデンの園を自ら罪を犯して神様に背を向けたために、罪を犯してエデンの園から追い出された、エリフ、ハガルは自分の罪によって追い出された人ではありません。でもこのアダムとエバは自分の罪のためにエデンを晒さなければならなかったわけです。私たちはこのアダムとエバの子供たちであり、私たちは全員自分の罪によって神様の栄光を受けられなくなってエデンの園から追い出されたものであります。しかし憐れみ深い神様はもう一度元の場所に私たちを引き戻すために、あのイエス・キリストをお使わしくださって、そのイエス・キリストの十字架によって私たちはもう一度あの園に、あの平安な天の御国に私たちは入れられるのであります。最後に、私が、若い時にですね、大好きだった、本当にこの聖句にですねすがりつきながら生きていった何年間がありました。その思い出の聖句をですね読みます。若い人たちにお伝えいただきたいと思います。若い時に首輝きを負った人は幸いを得る。首輝きを負わせられたら 黙して一人座っているがよい。塵に口をつけよ。うつものに頬を向けよ。十分に懲らしめを味わえ。主は決してあなたをいつまでも捨てては捨て置かれはしない。若い時につらい目に遭った人は必ず神様が起こしてくださる。このつらい目に遭った時に神様はこうおっしゃってる。黙って一人座っていなさい。さ、この座る、座する、この漢字を分析すると土の上に一人じゃなく二人座ってる。この言葉を、この漢字を見るだけで私は励まされます。一人はあなたです。もう一人はイエス様。苦難の時に人人からボロのように私たちが捨てられて孤独になった時に、まさにその時イエス様は私たちと一緒に苦しみを共にして一緒に苦しみを味わってくださったのであります。まさに主は私たちの運命を導き支え、そして救ってくださるお方であります。